ヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師はビラトリ町二部谷から木村里乃さんです。今日の放送はレッスン43、
シンヌラッパ
先祖供養をお送りします。
イランカラプテ木村里乃セコロクレヘアン、おはようございます。木村里乃です。
イランカラプテ原田圭介セコロクレヘアン、おはようございます。原田圭介です。
イランカラプテ関根健二セコロクレヘアン、関根健二です。
イランカラプテ皆さんおはようございます。アシスタントの渋谷真奈美です。支援研究者の関根健二さんも今週スタジオで、スタートです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2014年度の講師でありまして、ギターを抱えた伝説の講師でございます。その時はね、いろいろこうギターを弾きながら、うんうん、いろいろ私たちにもねリズムに乗ってアイヌ語を教えてくれました、はい、うんうん、で先週は校歌をお作りになったお話もしてくださって、歌も披露してくださいましたね。あ、聞きたいな、聞き逃してしまったなという方は、ぜひアイヌ語ラジオ講座のホームページからお聞きになってください、はい、それでは今週も参りましょう。
ウトゥラのアリキアンロー、一緒に頑張りましょう。
今日はレッスン43、シンヌラッパ先祖供養をお送りします。
シンヌラッパ先祖供養のお話ですね。
はい、
私たちがこう、まあ、お墓周りに行ったりですとか、うん、こう先祖のためにこう何かこう供養をする、うん、それと同じような感覚で考えてよろしいでしょうか。
そうですね、アイヌ文化では一応お墓のようなものはあるんですけれども、そこで先祖に対して祈るのではなくって、お家の裏にまた別に祭壇というものを作っていて、そこで先祖供養をするんですよね、うん、まあ、シンヌラッパをそこでするんですけれども、はい、そういう文化になっています。
私たちは割とこうお彼岸であったりとか、うん、お盆であったりとか、うん、季節的なことが多いんですが、うん、アイヌ文化ではそういう季節に行うっていうことはあるんでしょうか。
そうですね、アイヌ文化では多分こう、まあ、思い立った時というか、例えば美味しい食べ物ができた時は、あ、じゃあヌサ祭壇に持って行って先祖にあげようとか、そういうふうにしていたんじゃないかなというふうに思います。
わかりました。
それでは今日の例文です。例文丸1丸2は茅野茂のアイヌ語辞典から引用をしています。茅野茂さんはアイヌ民族初の国会議員でもある方で、二部谷アイヌ文化博物館だったり茅野茂アイヌ資料館に収蔵されているミングだったりを収集した方になります。で、茅野茂さんは STV のアイヌ語ラジオ講座の第1回目の講師でもあります、はい、シネッシンヌラッパセコロアエコロピリカアエプアンコロアペサムタネヤソイタヌサオッタネヤシンリウタラレヘアエコロアアヌプネトゥサパンペアナクネウェンペウシタシンヌラッパウシタアナクネソモアコロペネレプトノトフラチセオンナイエトゥシナッキ。今日の例文はすごい長い文章なんですけれども、まあ、アイヌ語ももちろん覚えてほしいんですけれども、こういう風習があるよということをご紹介したくて、今回の例文をテキストに載せてみました。続いてアイヌ語と日本語です。シネッシンヌラッパセコロアイエコロピリカアエプアンコロアペサムタネヤソイタヌサオッタネヤシンリウタラレヘアイエコロアアヌプネ。
1、先祖供養ということで、おいしい食べ物があると火のそばや外の祭壇で先祖の名を言いながら置くものである。
トゥッサパンペアナクネウェンペウシタシンヌラッパウシタアナクネソモアコロペネ。
2、
冠は葬儀の時や先祖供養の時はつけないものだ。レッ、トノトフラ、チセオンナイ、エトゥシナッキ。3、お酒の匂いが家の中にたなびいている。はい、このような風習があったということを皆さんにご紹介させていただきました。あの、シンヌラッパ、先祖供養の時にはまず美味しい食べ物があると火のそばや外の祭壇で先祖の名前を言いながら置くという、これが大事になります。あの、ただ祭壇に置くだけでは先祖に届かないっていうふうに言われていて、ちゃんと先祖の名前を言って置くことでその人まで届くっていうふうになっているので、あの、アイヌの人はよく自己紹介で自分はどこどこの流域 の、 あの子孫であって、誰々の孫であって、誰々の息子であってみたいな感じで、こう先祖の名前を言うっていうことがもう習慣になっていて、で、あの、覚えてるんですよね、ちゃんと。その覚えてる理由が、覚えてないと先祖に供物を捧げられないからということで、先祖とのつながりを大切にしている文化だと言えると思います、うん、単語の紹介です。先祖供養、先祖を祀るという意味のシンヌラッパ、
シンヌラッパ。
何々とという意味のセコロ、
セコロ。
人が、人は、人の。私たちが、私たちは、私たちのという意味のア、
ア。
この単語は認証接字です。認証接字は動詞の前か後ろにくっついて、あの、その動作を誰がやったかというものを表す単語になっています。何々と言うという意味のイエ、
イエ。
何々すると、何々しながらという意味のコロ、
コロ。
良い、おいしいという意味のピリカ、
ピリカ。
食べ物という意味のあえ、
あえ。
ある、いるという意味のあん、
あん。
火という意味のあぺ、
あぺ。
何々のそばという意味のさん、
さん。
何々で、何々にという意味のた、
た。
た、おった、
おった。
何々であるという意味のね、
ね。
何々やという意味のや、
や。
外という意味のそい、
そい。
祭壇という意味のぬさ、
ぬさ。
先祖という意味のしんり、
しんり。
何々たちという意味のうたら、
うたら。
何々の名前という意味のレヘ、
レヘ。
何々を置くという意味のアヌ、
アヌ。
物、ことという意味のプ、
プ。
このプは小さいプなので、実際に言うときは口を閉じて発音します。冠という意味のサパンペ、
サパンペ。
何々はという意味のアナクネ、
アナクネ。
葬儀、悪いものという意味のウェンペ、
ウェンペ。
何々するところという意味の牛、
牛。
否定を表す言葉のソモ、
ソモ。
濁り酒、酒という意味のトノト、
トノト。
匂いという意味のフラ、
フラ。
家という意味のチセ、
チセ。
何々の中、何々の内部という意味のオンナイ、
オンナイ。
香りがたなびくという意味のエトゥシナッキ、
エトゥシナッキ。
はい、たくさんありますが、以上が本日の単語です。
この香りがたなびくという表現、なんだか素敵なこうアイヌ語ですね。
そうですね、あの、儀式があると必ずトノートと呼ばれる、あの、お酒を作るんですけれども、そのお酒の匂いがこう家中にたなびいているっていう、このたなびいているで、なんかなんとなく情景が想像できるような、そんな言葉ですね。
はい、
うん、
コラム、アイヌプリ、アイヌの風習。
はい、アイヌプリというアイヌ語がアイヌの風習という意味のアイヌ語になります。で、今もニブタニでは定期的にシンヌラッパ、先祖供養が実際に行われています。その度に豪華な供物や大量のお菓子や果物、そしてトノと濁り酒、お酒が用意されます。シンヌラッパは女性が主に行うもので、供物の準備だったり、トノトを作る工程だったり、それからその先祖へ捧げるということも、すべて女性が行います。で、私も小さい頃からそのことを知っていたんですけれども、最近近所のおばあさんに教えてもらったのが、妊娠中の女性もシンヌラッパに参加できないということで、女性なのになんでだろうと思ったら、そのお腹の子供がもし男の子だった場合、それがタブーになってしまう場合があるからということで、そこまで厳重にそういうことを考えてたんだなっていうのを最近になって知りました。で、このような細かい言い伝えはですね、例文2で紹介した、冠は葬儀の時や先祖供養の時にはつけないものだっていう文章があるんですけれども、なんかアイヌの儀式といえばこういうサパンペと呼ばれる被り物をしてやってるような場面が想像されるんですけれども、まあ、葬儀とか先祖供養の時はしないっていうことだったり、まあ、他にも細かい言い伝えがたくさんあって、そういうものはまあ、目に見えるものもあるんですけど、目に見えないものが多いので、そういうものを後世しっかりと残していかなくてはならないなというふうに感じました。あ、そうですね、チプサン家とか大きな行事になると地域総出でシンヌラッパをやるんですよね。そういう時にお手伝いをしてるっていう感じで、うん、私のお家自体では例えばお母さんがやってたとかおばあちゃんがやってたということはないんですけれども、今で言ったらチプサン家とか、そういうニブタニでの大きなアイヌの儀式があれば、その中にシンヌラッパが必ずあって、そこでは私もお手伝いさせてもらっています。
話してよ、食べ物がある話。
シンヌラッパで食べ物を捧げるときは、お菓子とかをこう割ったり、まあ、砕いたりして先祖の祭壇に置くんですよね。
割ったりしたら先祖の方にその食べ物の魂が行って、先祖の世界でも食べれると、届くというふうになっていると、はい。
なので果物でもこうちょっと細かくして置いたり、せんべいだったらこう割って置いたりとか、そういう風にしてあげます。
それぞれの供物もそのやっぱり魂を届けるという意味でそういうことを行うんですね。
そうですね、お墓に一緒に男性の場合は薪を置いたりするんですけど、その薪にもこう傷をつけて、その先祖の国に届く薪も一緒に届くようにしたりと、いうふうに、なんかこうちょっと砕いたり傷をつけたりすることで先祖の国に届くっていう考え方になってるんですよね。
面白いですね。
それでは今週はここまでです。来週はレッスン44、1月のレッスンの復習をお送りします。
アイヌ語ラジオ講座では皆さんからのご意見ご感想お待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。リノさん、原田くん、関根健二さん、いやいらいけれー、ありがとうございました。
いやいらいけれ
ー。パクのね、今週はここまでです。すいうぬからんろー、またお会いしましょう。
すいうぬからんろー。